おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、それでは早速いきましょう。まずはこちらの話題からですね。スタートアップのシフトが家庭を無料で掃除してくれるサービスを始めたそうです。これどういうことなんですか？
簡単に言うと、ただで掃除しますよ。その代わりにロボットの学習データをもらいますよってモデルなんですよ。掃除しながら人間の動きや家の中の様子を記録して、将来の家事ロボット開発に生かすんですね。
わあ、それは知りませんでした。でも、なぜわざわざ実際の家庭に来てデータを集めないといけないんですか？コンピューター上でシミュレーションすればいいんじゃないですか？
いいところに気づきましたね。シミュレーションだと、現実の複雑さをなかなか再現できないんですよ。例えば、家具の配置や床の素材って、家によって全然違うじゃないですか。そういう多様な環境のデータが、ロボットを賢くするのに、すごく大事なんです。
なるほど。でも、無料で掃除イコールデータ収集って、これから他の分野にも広がりそうですね。なんか、サービスを受けながら自分がデータになっているって、ちょっと不思議な感じもしますね。
ええ。まさにそこで、このビジネスモデルがロボティクス業界全体に広がる可能性があるんですよ。実世界でのデータをどう集めるかが、今後の開発競争を左右する大きなポイントになってきそうです。
この話題は、まだ公開情報が限られている部分もあるんですね。
そうですね。正式な使用や提供条件は変わることもあるので、必要なら一時情報も確認しながら、追うのが良さそうです。
続いてのニュースです。ヨーロッパ初の AI 企業、ミストラルの話題です。パリでサミットが開かれたそうですね。
これはですね、ミストラルがモデルを作る会社から大きく変わろうとしているという発表なんです。計算基盤からモデル、プラットフォーム、さらにコンサルティングまで全部自社で抱えるフルスタック企業を目指すってわけなんですよ。
わあ、それは知りませんでした。全部自社でやるってかなり大きな変化ですよね。なぜそこまで広げようとしているんですか？
オープン AI やアンスロピックといった米国の企業が今の AI 市場を引っ張っている状況があるんです。そこでミストラルはヨーロッパ独自の AI インフラを自分たちで持つことで、欧州企業が米国のクラウドサービスに頼らなくて済む選択肢を作ろうとしているんですね。
ほう、いわばヨーロッパの AI 自立みたいな話なんですね。日本企業にも関係してくることってありますか？
GDPR など欧州のデータ規制に対応しないといけない企業にとっては、ミストラルのプラットフォームはすごく現実的な選択肢になってくるんです。エンジニア目線で言うと、 API を実際に触ってみて自社のシステムに組み込めるか試してみる価値は十分あると思いますよ。
え、意外ですね。ヨーロッパの規制問題がこんな形で AI 企業の戦略にも直結しているんですね。モデルを作るだけではなく、インフラごと競争する時代になっているってことですね。さて、次のニュースは AI モデルの話題です。リキッド AI という会社が新しいモデルを公開したそうですね。
ええ。LFM 2.58B-AHB、LFM 2.58B-A1B というモデルです。名前だけ聞くと難しそうなんですが、ポイントは、スマートフォンや車載端末など、手元のデバイスで AI を動かすことを想定して作られているんですよ。
あ、クラウドではなくて、端末の中で動くんですね。それって何かメリットがあるんですか？
大きなメリットが2つあります。まずデータを外に送らなくていいので、プライバシーが守れるんです。それから遅延、つまりレスポンスの遅れがすごく小さくなりますよ。ネットにつながっていない環境での動くのも強みですね。
え、 それは確かに便利ですね。自動車とか医療の現場だと、ネットがつながりにくい場面もありそうですし。
まさに、そこなんですよ。このモデルは MOE、混合エキスパートというアーキテクチャを使っているんです。全部のパラメーターを毎回動かすんではなくて、必要な部分だけを使う仕組みなんですよ。なので、計算量を抑えながら、高い精度を出せるんですよ。
え、必要なところだけ使うんですか？なんか、チームの中から得意な人だけ呼んで仕事させる感じですね。
いいところに気づきましたね。まさにそのイメージです。リクイッド AI は、このモデルをリキッドアポロというオンデバイス AI のプラットフォームと組み合わせることも想定しているそうです。自動車、医療、家電など、幅広い業界への展開を見据えているみたいですね。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、気になりますね。行きましょう。こちらのニュースから見ていきましょう。SQLite はワークフローに十分という話題なんですが、ケンさん、これはどういうことなんですか？
簡単に言うと、複雑なシステムを使わなくても、SQLite 一つで十分じゃないか、という提案なんです。ワークフロー、つまり処理の流れを管理する仕組みのことなんですけど、これまでは大掛かりなツールを組み合わせて作るのが当たり前でした。それを SQLite だけでシンプルに実現できるんじゃないか、ってことですね。
え？SQLite ってスマホアプリとかにも入っているあの軽いデータベースですよね。そんなので大丈夫なんですか？
いいところに気づきましたね。SQLite は確かに軽量なんですけど、最近は WAL 書き込み先行ログという仕組みが改善されているんです。障害が起きてもデータが消えにくい構造になっているんですよ。ですから軽いけど弱いではなくて、軽いし意外とちゃんと使えるという段階にしてるんです。
おお、それは知りませんでした。でも大企業はともかく、スタートアップとか小さいチームには特に嬉しい話ですよね。
まさにそこなんですよ。重厚なミドルウェアって導入も運用もコストがかかるんです。SQLite で代替できるなら、インフラの設計をぐっとシンプルにできますし、運用コストも大きく下げられる可能性があるんですよ。本当にそこまで複雑なものが必要だったのかを見直すきっかけになるという意味でも注目されているんですよね。
ここはまだ見えていない部分もありそうですね。
はい。現時点では方向感の共有までにとどめて、細かい仕様は原文ソースも確認しながら見ていきたいですね。さて、ここからは小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい。今日もいい話題がありそうですね。まずはこちらの話題からですね。ピエール社がコードの差分表示を滑らかにする技術を開発、公開したというニュースです。差分表示ってどういうものなんですか？
簡単に言うと、コードを修正したときにどこが変わったかを色で見せてくれる機能なんです。エンジニアが毎日使うコードレビューには欠かせないもので、赤が削除した行、緑が追加した行、みたいな表示ですね。
あ、そういうことなんですね。それで今回の発表はその表示がどう変わったんですか？
これはですね、ゼロブランキングっていうのがポイントで、ブランキングというのは差分を表示するときに画面が一瞬パッと白くなる現象のことなんです。ちょっこした一瞬なんですけど、毎回それが起きるとじわじわストレスになるんですよ。ピエー社はその白くなる瞬間をゼロにしたパッケージを作って、しかもその作り方ごと公開してくれたんです。
ほう、それは知りませんでした。一瞬のことでも積み重なると気になりますよね。これって他のツールにも広がっていきそうですか？
可能性は十分あると思いますよ。GitHub に限らず いろいろありますから、この設計の考え方が広まれば、業界全体のコードレビュー体験が良くなるかもしれないですね。
ラストはこちらのニュースです。GitHub で公開されたプロジェクトで、TinyVLM というものが話題になっているそうですね。
ざっくり言うと、LLM、つまり大規模言語モデルを動かすための推論エンジンを自分の手で作ってみようというプロジェクトなんです。C++、CUDA というハードウェアに近い技術で実装されているのがポイントで、VLM という有名な推論エンジンを学習用に小さく作り直したものだと思っていただければわかりやすいですね。
え、推論エンジンって何をするものなんですか？なんとなく難しそうな名前ですけど。
簡単に言うと、AI に質問を投げたとき、その答えを計算して返す仕組みのことです。チャット GPT に何か聞いたときに、パッと返答が来ますよね。あの計算する部分が推論エンジンなんですよ。ただ、本物のエンジンは構造が複雑すぎて、中身を理解するのが大変なんですよ。このプロジェクトはその仕組みを手を動かしながら学べる教材として作られているんです。
おー、写経みたいな感じで学べるんですね。エンジニアさんにとって、こういう低いレイヤーの知識って今後すごく大事になってくるんですか？
ええ、まさにそこなんですよ。AI を使う側の知識はどんどん広まっていますけど、AI を動かす基盤を深く理解できる人はまだそれほど多くないんです。企業が AI インフラを自社で最適化したいと思った時、こういった低レイヤーを知っているエンジニアの価値は本当に大きいんですよね。
おお、それは知りませんでした。使えますだけではなくて、中身もわかりますという人が求められる時代になってきているんですね。面白いですね。
おっしゃる通りで、C++ や CUDA の基礎がある方は、このリポジトリを写経しながら学ぶのがすごく有効だと思います。チームで AI インフラの内製化を考えているリーダーの方にも、学習教材として使えそうですね。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
気になるニュースはありましたか？ショーノートにすべてのリンクをまとめています。ぜひチェックしてくださいね。それでは良い一日を。